もしないからである。それはこの社会が利益を追求するために社会が回っている経済市場主義社会だからである。誰が代替法の調査をするのかはぜひ教えてもらいたいものだ。つまり、彼らはそれらも分かった上で少数派の弱点をついてきているだけなのである。要求するのであれば、それらの前提も全て整合性が合うように説明できなければならない。一定の特定の極端に偏った人間だけを対象にしてやっていることであるという重大な盲点に気づかずに議論しているから、未だにこんな単純な前提に気づかずに、このような巨大な盲点を無視してレベルの低い議論が行われているのである。ガンモドキ理論というのは、本物のガンではないという言い方はあまり適切ではないと思うが、結論的にはこういうことである。残念なことにこのようなことは近藤誠氏も徹底的に言っていないから、せっかくのほっといても悪化などしないガンが大半であるという学説に説得力が欠けてしまって、未だに宙ぶらりんになっているのである。延命効果の比較試験には複数のトリックがあった。殺人毒が延命治療薬になるからくり。答えだけを盲信して意味を全く分かっていない医師たち、ネット等で医者と議論すると彼らはこういうことを言ってくる。例えば私が抗がん剤や放射線は有害で悪化させて殺しているだけではないかという問題を提起すると彼らの反論はこういうことになる。確かにそのような資料や発表の動画を見ると、その治療を言った場合と全く何もしないでも無治療で放置した場合では積極的に治療した群の方が延命効果があったという結果になっている。彼らは一切その内容も検証せずに答えの部分だけを盲信、盲従しているのだろう。しかし、これも分母の選択や前提操作というものをやれば、このような統計結果を作り出すことは簡単にできることである。そもそも分母の選択を全くする気がないとしよう。けれども、さっきから書いているように、そもそも現代医療の病院や医者に頼ってくる人間だけは対象にしている時点で、悪意があろうとなかろうとすでに、特定の分母の選択が結果的に行われているのである。それはどの程度、分母の選択を行い、どの程度の前提操作をするかという悪意にもよるが、全く悪意が多くても、すでにそういう前提が出来上がっているということに気がつかなければならない。さらに後の選択や前提修正操作を行えば、もっとはるかに現実とはかけ離れたデータを叩き出すことは可能である。もし私に猛烈な悪意があって、そのような捏造データを作ろうと思えば、どんなに凄まじい猛毒であったとしても、無治療群と比べて延命できたという結果を作ることは可能である。これは複数のトリックを使えば可能な捏造なので、まずその複数のうち、一つは、捏造というのが二次過ぎであれば、結果的にそうなるということである。明日なぜなら何度も言うように逃げようと。OK というのはそもそも対象になる人間が極めて限られているのであるから、そもそも最初から完全な統計と取りようがないからである。彼らはこれをくじ引き試験で選んでいるというかもしれないが、そもそもこれはさっき書いているように逃げ出したしてや最初から来ない人は、病院に来ないのであるからくじ引き試験の対象にもなりようがないという重大なもんで、もう、がある。だから彼らは、全く平等にくじ引き試験をやっていると主張したとしても、そもそもくじ引き試験の対象になっている患者自体がすでに彼らにとって都合の良い部分の選択が行われているので、また、論文等で発表されたり契約会社が出してくると、OK というのは必ずしも本当にくじ引き試験で行われたものであるとは限らない。なぜなら、その試験の結果を依頼している。病院というのはそんなにくじ引き試験をするようなたくさんの患者を抱えているわけではないからである。さらに、全くのくじ引き試験をしてしまうと、患者の意思とは一切関係なしにくじ引きで何もしなかったりという治療をすることになるからやりにくい。つまり実際は医者がこの患者には治療を進めるよう説得して、あの患者に何もしないように説得するということをやっているのが現実なのである。このような方法ならいくらでも無治療群の方が早く死んだという統計を作ることは可能である。比較試験の無治療群というのは、最初から何もしていない患者のことではない。そもそもここで重要なトリックは、の抗がん剤を使った場合とで放置した場合とでは放置した方の人間というのは、あくまでもその比較する時点から、これをやった、あるは何もしなかったという比較であって、無治療群の方は、最初から何もしていない無治療の患者という意味ではないのである。これが統計を作る上で重要なトリックなのである。そもそも最初から全く治療する気がないような患者というのは、そもそもそんな患者が現代医療が統計の取れるような場にいるわけがないからである。そもそも病院に通ってきて医者なんかに付きっきりになっている人間であるという時点で、それはで逃げ出して頼ってこない患者と全く違う状態の人間であるということに気がつかなければならない。ではどういう比較が行われているか？そもそも同じ3期と評価されたがん患者であっても実際の状態というのは全く違うのである。そもそもがんのステージが3期であるとか4期であるかということから比較しているから大きな間違いなのである。ボロボロにして死にかかった患者を無治療群の比較に使うからくり。無治療群というのは最初から何もしていない人のことではない。例えば、こういう想定で考えてみるとわかりやすい。A さんは5年間がん治療を受けて、がんは徹底的に手術や放射線で取り除いたり破壊してきたが、また次の検査で肺にがんが見つかった。がんのステージというのは大きさや量で比較するから、がん自体がものすごく大きくなっているのではない。B さんは初めて病院に来たので今までがん治療は何もしなかったが、いきなり3期のがんと診断された。では、この時の比較試験において B さんのような人の抗がん剤で積極的に治療する群、A さんはもういろいろやったから、無治療で何もしない群として比較したとする。 結果は大抵積極的に治療策し B さんの方が長生きして無治療群の A さんは早く死ぬ。なぜなら、総合的に負っているダメージは B さんの方が少ないからである。もちろん統計であるから一人の人間の比較することではないが、同様の人間を100人ずつ選び出して、A さんのような人の無治療群と B さんのような人を集めた治療群に分けて比較試験を行うとする。当然、A さんのような A 群はこれそれまでに有害な医療でボロボロにされており、これ以上は何もしないとはいえ、すでにボロボロになっているからほっといても、癌とは無関係にバタバタ死んでいく。B さんの方は非常に有害な治療を受けてはいるが、あくまでも最初の時点から治療する期間だけで言えば体力的に有利であるから死ぬ時期の比較だけで言えば、A さんの群よりも遅れて死ぬことになる。つまり、比較した時点からの余命だけで言えば、の薬を使った B 群は長生きしたことになる。A 群。何もしないで様子を見るだけの消極的無治療放置群。ただし、最初から何もしていない患者群のことではない。これは言わないだけで不都合な前提である。獲物たちが真実に気づくとまずいからだ。B 群。の抗がん剤を使う積極的治療群。実態は比較的体力の残っている患者群である。死にかかった人間を無治療群にして比較するからくり。この結果を見せて、の抗がん剤は無治療群より延命効果がありましたというかもしれない。けれども、ここ重要な問題というのは、A 群には、もともと有害な現代医療に治療されてボロボロになっているという重大なハンデがあって比較されているということである。だからこそ病院に通ってきているにもかかわらず、それ以上は何もしないという選択肢が受け入れられたわけである。ここでもし初期の人間にやったらおかしなことになる。ここで本当に全く最初から何もしないで病院に通ってきている人間に対して、あなたは無治療群で何もしない方の患者として比較をさせてくださいと言ったら、あなた治してくれと治療に来ているのにそのようなことを提案されてどう思うだろうか。そもそも助けてくれ、治療してくれという意味で病院に通ってきたのに何もしないでほったらかしにして待つだけの人体実験に参加など医療を盲信して頼ってきた人間が了承するだろうか。本当に無治療がいいと思っている人間は病院に頼ってこないという前提があるからである。比較試験のために騙された人間にとって怖い癌に何もせずに待っているなるということは患者の心理すればできないはずであるし、不信感を持つはずである。だから比較試験というのは大抵の場合、ボロボロにされて、それ以上何もしない方がいい人間を無治療群にし、まだ比較的に痛めつけられていない体力の温存されている人間をの積極的治療群にしているのである。要するに、この比較試験というのは無治療群よりも平均で長生きさえしてくれれば試験をする側にとって何もしなかった人より長生きできました。これは薬のおかげであることの証明ですということになるから、都合がいいのである。だから、そういう人選選択において前提操作を行っているのである。無治療群の患者はすでに治療で痛めつけられ、懲りているし、臓器を取られたり、臓器がボロボロになって、その時点ですでに死にかかっているから、それ以降何もしなくても、そのうち後遺症でバタバタ死んでいく。こういう人間を無治療群の方にして比較試験をスタートすれば、当然、A 群は治療している群よりもバタバタ死んでいく。B 群は大抵は体力が温存されている人間を選んでいるから、あくまでも比較実験日の時点からの生存年数だけで言えば、治療したの方の群が延命効果があったという統計結果を作り出すことができるのである。違う人間の比較では証明にならない。科学的根拠ではない。つまり、誰をどちらの群に振り分けるかという分母の選択、前提操作による無治療群の次回作戦で、の治療をした群が無治療群よりは生存期間が長かったのは、薬の延命効果などではなくても10分、無治療群より長く生きたことにすることは可能なのである。なぜなら、このような比較試験をする場合、現代医療の統計を取る側の病院や製薬会社にとっては、無治療医の方が治療した人よりも早く死んでもらわないと困るのである。だから、こそ早く死にそうな人間を無治療群に選び出すわけである。また、たとえ、そのような声による操作をするつもりがなかったとしても結果的にそうなるのだ。なぜなら、無治療を受け入れる人間というのは結果的に散々治療で痛めつけられて懲りた人間だからである。それによって、無治療だったら、これだけ早く死にましたが、で治療したことによって、無治療よりは長生きしましたということで、薬の作用によって延命効果があったことにできるからである。その比較というのはあくまでも同じ人間ではないのであるから、科学的証明になどなっていない。そのためには無治療の人間をボロボロにされた死にかかった人間を対象にして、治療群はまだ何もしていない人や比較的ダメージの少ない患者に設定しておけば、当然、治療すればするほど長生きしたという結果が作り出せる仕掛けなのだ。そもそも延命効果の証明ができたというのはくどいようだが、同じ状態の人間のクローンを比較しているのではなく、彼らが選び出した設定で無治療群の方が早く死んだというだけに過ぎない。本当に病院から逃げ出して最初から何もしないような本当の最初から最後までの無治療群の人々と比較したら、全く違う結果になっているだろう。そのような逃げ出すような人を対象とした比較など、現代医療がしようがないし、仮にできても治療した方が毒の作用で早く死ぬから、都合の悪い結果が出た場合は発表しなければいいだけのことである。統計結果は、トリックであり、薬の延命効果などではない。実際は薬の効果とは関係がないことなのである。短命になっても早く死ぬように選択しておいた人間と比べれば、長く生きたことになる。本当に同じ人間でそれを使ったら長く生きたという科学的根拠であることはどうやって証明したのだろう。あくまでも、 ボロボロになった人間が自戒していった場合と比較しただけで全くできていないのである。これは比較試験というのは全く同じ人間をクローン人間で作り出して全く同じ状態からその薬を使った場合と何もしなかった時の比較をしているのではなく、あくまでも違う人間でやっていることで前提が選択されているということに気がついていないから殺人罠に騙されるのである。だからこそ自分たちにとって早く死んでくれそうな都合の良い人間を無治療群にして、体力の残っている都合の良い人間を治療する群に分けてしまえば最初から無治療群が早く死ぬという結果は決まっているのである。どんな猛毒でも発がん剤でもこの前提操作分母の選択さえしておけば、治療群の方が延命できたという結果は作り出せる。無治療群というのは、何度も言うように生まれてから一度もがん治療をしていない人ではないのである。散々がん治療をされてボロボロになった人でも比較時点からは何もしなければ無治療群ということになる。なぜなら、全く最初から何もする気のない現代医療を信用していない人間が病院に通ってきて、治験という比較試験に採用して、治療群と比較できるということ自体が矛盾して起こり得ない想定だからある。医者から逃げ出すような人がどうして、そんな人体実験の調査に参加しているのだろう。そんな前提自体が存在しないのである。無治療群というのを勘違いしてはならないのは、散々治療されてボロボロにされたけれども、あくまでも治験での比較時点から、それ以降は何もしなかった人という意味でしかないのである。またこれは心理的に考えればそうなるはずである。自分が患者の身になってみたらわかる。実際に病院に通ってきてるにもかかわらず、医者の無治療提案で納得するのは、それまで散々痛めつけられて治療に懲りた人間だけだ。そもそも無治療で比較することを受け入れるような患者がどういう精神状態のタイプであるかという前提を考えなければならない。散々痛めつけられて懲りた人間なら、もう何もしないで様子を見ましょうと医者が言えばホッとするだろう。それが病院に通ってきているのに、最初から何もしないとなれば、納得しないだろう。前提を考えれば、無治療方針で納得するのは治療で懲りた人だけだ。また本当に無治療の方がいいと自分で悟ったような人は医者から逃げ出しているから、統計の比較対象になりようがない。治験というのは、あくまでも医者に頼っているような人間でしかできないという重大な欠陥があるからである。そんな偏った人間だけを対象にして欠陥だらけの比較前提でどうして科学的根拠などと言えるのだろう。故意に前提操作をするかどうかの問題ではない。何度も言うようにこれは医者や製薬会社がそのようなことを故意にやらなかったとしても結果的に現代医療に頼ってくる人間を対象にしているという時点で比較試験ができる対象というのはすでに分母の選択がされた上で行われているということに気がつかなければならない。それは心理的に無治療を受け入れる群の心理を考えたらわかるはずである。無治療で受け入れるのは散々苦しい思いをして懲りているからだ。つまり悪意が暴く自分たちでは公平にやっているつもりであったとしても結果的に上記のような前提操作になってしまうのである。悪い状態と比較すれば手柄になる心理トリックのからくり。架空の悪い状態と比較させて手柄を作るトリックは現代医療の常套手段。この比較はわざと悪い状態の病名告知や余命宣告を行って後で自分たちが治したことにする手口と全く同じ原理なのである。つまりこれは単なる心理トリックによる錯覚に過ぎないのだ。彼らは最初にこのまま放置したらものすごく悪化して何もしなければ余命は6ヶ月くらいになると徹底的に思い込ませておく。そして治療すると大抵は2年も3年も生きている。獲物はてっきり半年の命が現代医学の進歩や先生たちの懸命の治療のおかげで延命できたと思い込む。実際は現代医療が何もなければ10年20年生きているのである。けれども罠にかかった獲物や獲物一家は何もしなければすぐに死んでしまうぐらい重大な病状であると徹底的に話術にはめられて突き落とされてから治療されるから結果的に何年か生きられたことはてっきり現代医療という医療技術の素晴らしい成果による延命効果であったと思い込まされているのである。詐欺師の話術にはめられているから殺されるのだ。つまり最初にそのようなことを言いたがるのはわしらに治療させてくれや何もせんかったらわしらおまんまの食い上げやねん、わしらにたっぷり感謝してくれや、わしらはたっぷり感謝してほしいんやという露骨なアピールなのである。そのための仕掛け作りに専念しているのである。彼らがそういうことを言い出したら売りたがって手柄を感謝されたがっていると見て間違いない。心理的に悪い状態と比較して手柄作りに明け暮れているだけなのである。これは現代医療のおかげと言われるトリックのほとんどに使われている騙しの原理だ。現代医療のおかげで助かった人など病気に関してはほぼゼロである。彼らの本質を見抜きながら話してみれば吹き出しそうになるほど滑稽で哀れな魔物たちである。気づいてみれば何のことはない。最初に放置したらすぐに死ぬと思い込ませることによって結果と心理的に突き落としておいて猛烈に悪化してすぐに死んでいたという心理差を偽造して比較させる錯覚に過ぎないのである。先の比較試験も無治療と比較して治療した方が長く生きたというのもそれと同じ原理である。治療群の同じ人間が何もしなかった時と比較して延命できたかどうかなどわからないのである。その場合は何もしない方が長生きしたことになってしまうが、それは物理的に不可能であるということを言い訳にしてやらずに済む。思い込みは科学的根拠ではない。私はそのような術中にかかって彼らの言うことを信じてる人に聞いてみたい。本当に全く何もせずに放置したら本当にどんどん悪化して死んだということをどうやってあなたは確認したのだろう。つまるところ彼らの言っていることを鵜呑みにしているだけである。 そんなものは、科学的根拠でも何でもない。あなたとは私のような人間と議論するのに、先生が言っていたから間違いないということだけを根拠に議論するのだろうか。彼らのセールストークの術中にはめられているに過ぎないのである。彼らはあなたをいじくり回さないと飯の食い上げである。さらに、その結果も感謝してほしいのだ。そして何が起きても訴えられたくないから予防線を張るのである。短く言えば言うほど、手柄は大きくなり、殺した場合も、どっちにしてもあと半年の命というくらい悪かったんだから仕方がないと恨まれずに済む。2年は大丈夫と言ったのに半年で死んだのはどういうことか。などと訴えられたくないのである。だから彼らはそういう説明をしたがるのだ。また彼らは、その根拠を、無治療の人は皆一様に悪化したという自分たちの見てきた患者の心象を語るかもしれない。それもそもそも、そのようになった人しか戻ってこないことであるという、先ほどから何度も書いている説明で、その彼らの心象というのは実態を示してないということの説明はつく。1000人が放置して、10人が、やっぱり助けてくれと戻ってきた場合、それはそうなった人だけを見て印象に残っているだけなのである。彼らから見れば、無治療でほっといた人は 100% 悪化したことになる。さらに彼らが痛めつけて殺すから皆一様に悲惨な死に方をする。彼らは、もうちょっと早く治療していれば助かったのに。という。もっと早く治療していれば、もっと早く殺されて悶死しているだけである。つまり彼らに恋があろうが、善意であろうが、結果的に彼らの言っていることは的外れであり、大抵の場合は、予防線やセールストークなのである。彼らの言う科学的根拠というのは完全に崩れているのである。もし反論できるものなら、これらの前提を覆して平等で完全な無治療派との比較ができた上で、延命効果が証明されている統計であることを説明してみよう。私の説明したような前提があれば、どんな有害な猛毒であろうと比較だけにおいては、延命できたように統計を作ることも、効果があったように思い込ませることも簡単にできてしまうのである。なぜなら、相手は現代医学を盲信、盲従して頼ってきているよう生たくのど素人が相手だからである。画像クリックで動画再生。証拠資料としての重要度。10段階中5。重要度は中程度。8分頃にマスタードガス療法で明らかに死亡率が抑制されていると説明している。世界一殺しまくっている化学兵器剤が統計だけでは人を救う治療薬になっているのは様々な前提操作が駆使されているからだ。当然だが、この比較は何度も言うように同じ人間の比較ではない。あらかじめボロボロにして自戒していく人間を比較対象にすればいくらでも簡単に作れることである。要するに、いかに悪いものと比較させて相対的に対比によってよく見せかけるというトリックである。本当に同じ人間にやって比べた場合であれば、やった方が早く死んでいるはずだ。つまり、良い結果を出さなければならないという治験に協力する医者の心理が様々な前提操作を駆使して、不正確なデータを作り出しているのである。その心理は人が関われば関わるほど歪んでいく。なぜなら、良い結果を出さなければ次の治験の依頼が来なくなり、収入が減ってしまうからである。医学では利益を追求するためにそのような心理的ノイズで曲がっていくことは全く無視して効果があったという話だけが強調される。患者たちの地獄の悪夢が終わるはずもない。医療統計の重大盲点、医療統計はこうして作られる。インフルエンザ患者の例と言ってみると、ほっといたら重症化したから病院に頼ってきた群。最初から病院に頼ってきたので治療と称した毒物で悪化させた群。勝手に治ったから病院に来なかった群。前提操作が行われているからくり、自然治癒群はもともと病院にも来ないし報告にも来ないのだから、そもそも医療側が把握しようがない。彼らはこれらの群は世の中には存在しないことにしているのだ。当たり前のことである。医者にも薬にも頼らず病気が治るなんてことは言語道断。彼らの飯の食い上げになるから獲物たちに感づかれるまずいから、そういう群は一切無視するのである。なんという没合主義か。医療統計というのは抽象化したり、病院に通ってきて、自分たちが悪化させた人間たちだけを対象にして統計を作っているのである。悪化しない人間は自分たちで毒物漬けにして悪化させて殺す。こうすれば恐怖の統計が作れる。決まり文句、放置したから抽象化して手遅れになった。だから常に早期発見、早期治療が大切なんですという宣伝にする仕掛け。つまり、最初から結論は決まっているから作りたい数字を作り出すための設定が製薬会社や医者たちによって全て作られているのである。彼らは常に反論としての無治療群と治療された群の延命効果比較試験において治療された群の方が必ず治療された群の方が良かったというデータを持ち出してくる。そんな統計を持ち出してくること自体が全くナンセンスであり、経済至上主義社会の前提が分かっていないのである。そもそも自分が癌であると気づかずに平穏に生きている老人たちがどうしてそんな製薬会社の治験はやっているような病院で医者に監視されて統計調査に参加しているのだろう。前提を考えてみたらありえないことである。その滑稽な前提がどうして成り立つのかを、その荒唐無稽な解釈がどうなっているのか突き詰めて説明してもらいたいものだ。無治療とは治療群との比較期間だけの限定である。彼らの言う無治療群の本当の実態とは、現代医療の治療でボロボロにされて凄まじい後遺症を複数抱えている者たちだ。闘病本を見ればわかるように、散々治療と称した猟奇的な殺人療法で痛めつけられたのだから、治療はもうこりごりと拒否するようになってくるのも当然の成り行きだ。この死にかかった獲物が都合の良い比較臨床試験の無治療群に使われる仕掛け。無治療というのは、発がん剤を抗がん剤と言っているように、 言葉尻から聞いた人は、てっきり、全く現代医療の治療をしていない人のことのように勘違いしてしまうが、その実態はボロボロにされた人間である。ただ、比較期間内だけにおいては無治療で比較されたというだけのことだから、人は全く現代医療の治療を受けられなかった人たちとの比較だと思っているだろう。彼らの言う無治療群とは、全く人の勘違いにつけ込んだウルトラペテンである。よく考えてみたらわかるように、どうして全く治療を受けないような人間が製薬会社の治験の場などという場違いな場所に参加しているのだろう。例えば、あなたが全く知らずに平穏に生きている老人だとする。なぜ、そのあなたが地獄の阿鼻叫喚地獄である治験の場で医者の監視下で比較臨床試験の場に参加しているのか。ありえないことではないか。もう何もしたくないと悲鳴を上げた者たちが治験の比較対象として無治療群として参加させられているのだ。もともとほっといても後遺症でくたばる人間が選ばれているのだから、考えてみれば当然ながら、どんな猛毒を持っても無治療群の方が早く死ぬように最初から設定されているのである。つまり、その前提自体が治療残りたもう長くない人間だけが比較に選ばれる前提があるからである。そして無治療群が早く死んでくれさえすれば、それはの薬や治療によって延命できたという強引な解釈が成立する。これは同じ人間の体で両方、同時に両方を比較するということができないのだから結局は他人で比較するわけだが、その比較する対象自体が死にかかった治療はもうこりごりの人間であればあるほど、ボロボロにされているから治療群より先に死ぬ。だからこそ彼らに都合の良い結果が出るのである。比較する対象の方が長生きしてもらったら困るからだ。この設定でやったなら道理で現代医療の薬が延命されているというになるはずだ。どんな凄まじい毒でやってもこの操作をすれば無治療群、比較期間内だけの無治療群の方が早くくたばるから、治療された方が延命できたという結果が出せる。これでの治療で人が救われたと宣伝できる仕掛け。彼らのペテンにかかればどんな殺人療法も有効な治療となる。自分たちの答案用紙を自分たちで採点するのだから高得点は当たり前だ。本当の公正の比較がされることはない。では、もし全く町の老人を引っ張り出して何の自覚もなかった人々を検査にかけて癌が見つかった人たちや白血病と診断された人たちをほったらかしにするという前提でやったらどうなるか。これは現実的に非現実的な前提であるから実際にはできないが、シミュレーションして考えてみたらわかるはずである。どの現代医療の薬も乾杯になるはずである。しかし、なぜそれがバレないのか？それは逆の不都合な対抗データを作る人がいないからだ。つまり、医療の手柄というのは本人を同時に試した結果ではなく、すべて比較による心理トリックよって、架空の手柄が作り出されているだけなのである。誰がその人もいれば余命宣告で4年1ヶ月といたことに対して、実際に3年後に死んでくれればその医者の手柄になるのと同じことである。つまり、悪いものと比較させて、何もしなければこうなっていたんですよと思い込ませておくことによって、だからこの治療で救われたんですよと治療の効果を思い込ませるペテンなのである。医療の手柄とは何のことはない。すべてのこの心理トリックの術中にかかって騙されているだけの虚構なのだ。医療統計というのは作りたい人間の主導でルール作りや設定が準備されて行われるという前提から、このような比較試験が行われることは経済至上主義社会の前提上、絶対にありえないことなのである。また、もし仮に臨床試験に実施したとして臨床試験をやって不利な結果が出たなら発表しなければいいだけなのだから、それは人々が知る前に慣行例となるし、なっているだろう。なぜなら全ての結果を公開しなければならない法律やルールなどそもそもないのだ。だから常に人々に入ってくる情報としては、の薬に延命効果が認められたという結果ばかりが情報産業から発信されることになるのである。つまり、これは情報産業もそれを発表する医療機関も発表させている製薬会社も全て作り上げた統計情報によって利益を上げるためにやっているという目的によって、そもそも医療統計が作られているのだから、そのような前提操作が行われているのは当たり前のことではないか。医療統計やデータで議論するなら、その統計が作られた背景まで分析した上で議論しなければならないのだ。無治療や断食で治っているという統計を調査するメリットは誰にあるか？医者や製薬の連中は無治療、あるいは民間療法でいう断食療法とかで治っているというデータはないという。データが出せないのだからそのようなことはあるはずがないと勝ったような気になっているが、本質というのはデータなどよりはるかに強いということを忘れてはならない。こんなことは考えてみたら当たり前のことである。そもそも医療統計を調査をするということはそれなりに多大なコストがかかるし、医者の協力等を入れなければならない。つまり、医療が統計を作るという前提自体がそもそも莫大なコストと人手をかけなければできないことなのである。そして、それは誰が何の目的でどのように作って何に使うためにやっているのか。調査をするということはそもそも目的がなければ行われない。物事というのは動機ありきで進むものであり、リターンの得られないことをわざわざやる人はいない。私がこのようなことを自費で時間と労力を投資してやるのも私なりのリターンが見込めているからだ。その見込んでいるリターンとは、虚構の世界を自分で仕掛けて破壊して大崩壊のゲームオーバーを早く見たいという思いがあるからだ。早く製薬会社がドミノ倒しに大崩壊して薬害エイズを数万倍上回る医療犯罪がバレて大倒産し、製薬会社の連中が滅多打ちにされる瞬間や大暴動を早く見たいものだ。そうして虚構の経済至上主義社会をドミノ倒しに破壊して新しい世界を作るというリターンがあるからである。壊す楽しみ、虚構の人間たちが潰れていく瞬間を見るのが楽しみである。それが私にとってのリターンである。 今までの医療統計はほぼ 100% が彼らが宣伝に使うための目的であるし、そもそもそれ以外にコストをかけて調査したり治験をする意味がないからだ。あるというならその目的を答えてみよう。製薬メーカーや医療産業が作り上げた情報で売り上げを拡大させ、金を稼ぐということは医療機関や医療産業でなければ絶対にやらないことなのである。リターンの見込めないことを誰がやるのか。無治療で治っているというデータがないじゃないかというのであれば、私はこう聞いてみたい。経済市場主義社会の中で、利益の出ない、リターンの見込めない統計を誰が調査して作るのか。つまり、データがないというのは何の利益も生み出さない事実に対して莫大なコストをかけて医療統計を取って調査をする企業や人間などいるわけがないだけのことである。それは自分自身で調査をするだろう人間の立場に立ってみたらわかるはずである。その統計を証明することによって自分には全く利益をもたらさないビジネスモデルの成り立たないことを何の必要性が、それを調査して発表する必要性があるのだろうか。それを調査して発表するには莫大なコストと人手がかかるにもかかわらずである。前提を考えれば、経済市場主義社会とは何かをしたり、商品を宣伝して売ることで対価を得ることである。だから、その目的で統計も作られるのだ。無治療とは何かすることで対価を得る産業に対して、ビジネスモデルが存在しない。全く利益をもたらさないのだから、無治療の方がいいと証明することにわざさわ大金をかける人がそもそもいない。いるというなら、そのデータを誰が作る可能性があるのかを答えてみよう。また、断食道場などはビジネスモデルは多少あるが、そもそもここで小規模でやっているので規模が小さすぎる。やる人がいないのは金がないし、投資に見合うリターンがないというだけではないのである。では、もし万が一にも大富豪が、それなら私がいくらでも出したると言って負担したとしよう。この場合も現実的には不可能だ。お金があるからやってみろというかもしれないが、そもそも無治療はリターンが得られないのだから誰にも利益をもたらさないという前提があるから誰もやろうと思わない。金を渡されたらやろうという人がそもそもの前提としていないから大富豪としてはそもそもやってみろという人自体がいない。また仮にいたとして、無治療で治った人というのはその比較対象となる人間自体が名乗り出てこないのだから、結局金があっても不可能である。また一部でいたとしても漏れがあれば正確なものは作れない。また先のように町の老人をかき集めて検診を受けさせて放置する群に分けて調査するといっても結局は検査くらいは医療機関の設備や協力を求めなければならない。自分たちの商品の価値を否定する調査結果を金をかけて調べる企業はない。そもそも医者が自分たちのやってきたことが必要であるどころが有害であるということを証明するような医療統計の調査に協力するはずがないから金を出したからといって非現実的である。医療統計や治療法の宣伝というのは、それを実施する側にとって多大な利益をもたらすことしか行われないし、実際にコストがかかるからできないのである。そのリターンによって調査コストも回収しているからである。例えばそれが莫大なコストをかけて莫大な金をばらまいて行われている治験や臨床試験である。だから、添付文書を見れば、凄まじい有害な毒物が、まるで人を救ってるかのように宣伝され、それを多くの人が思い込まされていくのは、情報というのは常にそのように肩に多大な利益をもたらす治療法しか、人々の耳に入ってこないという経済市場主義社会のからくり、落とし穴があることに気づいていないから騙されていることに気づけないわけである。有効だと宣伝される治療ほど本当は殺人医療なのである。そして本当はほとんどお金がかからない方法こそ画期的な治療法なのだ。こう言うと、だったらもっと強く言えばいいのにという人がいたが、全く分かっていない人だな思った。それは誰にもメリットをもたらさないものは言う人がいないだけである。メリットといってもやる人間にはメリットがあるが、それは商売にならない情報は発信されないということだ。情報というのはそういう発信する側の人間の思惑があることしか行われないのである。それが有効だと宣伝されるのは悪化させてますます暴利をもたらしているからだ。データが存在しないのは調査する人がいないのだから当たり前のことである。経済市場主義社会では利益をもたらさない調査は行われない。まとめると、トンチンカンな反論をしてくる医者や製薬会社に対する私の質問はこうだ。1、無治療の統計を誰が調査するメリットがあるのか？誰がその調査を行うのか？データがないからそれ見たことかというなら、その前提を先に述べてみよう。2、無治療や患者が自分でできる民間療法には利益というリターンがないにもかかわらず、誰がその調査費用を出して誰がその結果を発表するのだろう。その発表の費用は誰が出すのか。そしてどうやって対象となる被験者を正確に割り出していくのか具体的に方法論を述べよう。3、そもそも無治療というのは個人レベルの話であり、対象者を探してくること自体が困難である。それを全員見つけ出してくるなるとほとんど不可能である。それはあなたが自分ならどうするか考えたらわかるはずだ。そもそもそれを信じてもらうこと自体に何のメリットもないから誰もやらないだけだ。つまり、データを出せ、データがないではないかという反論は、正確な統計など測りようがないという不確定性原理が前提にあることに気づいていない時点でトンチンカンな反論なのである。データを要求するのであれば、正確なデータの採取法を具体的に述べてみよう。正確なデータなど誰も調査していないし、やろうと思ったところで不可能である。医療統計も正確なものではないことに気づいていない。例えば、インフルエンザにかかって放置して治ったからといって、証拠資料付きで病院や厚労省に報告する人などいるはずもない。自覚できる病気すらもそうであるのに、 ましてや自分にその病変があるとすら気づけない種類の病気なら本人も自覚がないのだから、なおさら潜在感情を調査することは不可能である。つまり、前提を考えたらそんな報告など集まるわけがないのは当たり前のことである。現代医療は自分たちの認識できなかった人間は一切存在していないこととして解釈しているのである。この方法でやればどんな統計値かでも出すことは可能だ。結果的に集まることができるのは悪化して病院に来た人間だけだからである。殺した人間は全員手遅れになった。早期発見、早期治療していればと言えばいい。現代医療の医療統計はこうしたことが全く考慮されていない、全く的外れな医療統計ばかりである。素人でも狂った調査結果、結論であるとわかるウルトラ大ペテンである。こんなウルトラペテンにアホ地球人は騙され踊らされていたわけだ。極まりないものも不死身というものがいかに血のまし食いじゃということがわかるはずである。しかし、それでもデータが作れるというなら具体的な方法を述べよう。地球人がいかに珍奇な詐欺に引っかかるほどのアホ家畜奴隷であるかがよくわかるはずである。4. 調査費がかかるのにリターンが見込めないことに対して、赤字になるのに調査の費用、金は誰が出すのか。調査の人手はどうするのか。具体的な調査方法や調査をする人間を現実的な方法で述べよう。これらに全て答えられた上でやる必要があってできるにもかかわらずデータが出せないということなら、この討論は医者の言い分の勝ちである。しかし、この本質を覆すことは相当難しいはずである。それほど医者の反論はウルトラトンチンカンであるからだ。知能が低いから自分の反論がいかにウルトラトンチンカンであるかすらも気づけないのである。宇宙ワースト級の知能をさらけ出す自信があるなら堂々と反論したらいい。もし、データがないと反論してきた場合、こちらの次の一手で罪である。医療統計の正当性を主張するのであれば、病院に来なかった潜在群どうなっているかも全て含めた上で、公正な調査ができたという前提を作ってから主張するべきである。無治療で治る調査データなど少なくて当たり前。つまり、万が一にも豊富な金があってやろうという人がいたからといって比較統計は作れるものではないのだから、このようなことというのは、前提から考えたら二重、二重に不可能であるし、可能であるかどうか以前にそもそも最初からやろうとする人がいないだけである。医療統計というのは正確に採取することは不可能であるという前提があるからだ。本当にまともな医者ならそもそもデータで議論すること自体が間違っていること。なぜならデータは正確に採取できないものであるということを言わなくてはならないのである。調査する人がいないということは起きていないということとは別の話だ。そもそも世の中には誰も調査するメリットがないから、解明されずに放置されていることの方がはるかに多いのである。また医療統計とは医者が自分たちの身近なによってきたものだけを採取したものであり、あれらも含めてデータと言えるようなレベルものではない。データの質としては極めて悪いということに気づいていない。やっている人間がちゃんと採取できていると思い込んでいるだけである。医者は無治療で治っているデータを出してみろと言うだろうが、そんなデータなど存在するわけがないのは当たり前のことなのだ。つまり、私に言わせれば、そんな反論をしてくること自体が、いかに自分は本質を何も分かっていない人間であるかをさらけ出している行為なのである。そもそも全く気づかずに治療されていない癌は本当に暴走分裂などしているのかという疑惑が議論にならないのは、世の中で潜在しているものはどうなっているのかということに着眼していないからである。医療統計というのは、作る人が何かの目的を持って調査しなければ存在し得ない。なぜ統計は作られて発表されるのかという根本的な本質や意味を考えたことがあるのだろうか。データを出せとか、データがあるというなら、それは誰が何の目的で作っているのかということから議論しなければならない。本質が全く分かっていないから、荒唐無稽な統計を信じ、トンチンカンな主張しているのだ。私が本質を突きつければ、そんな医療統計は10分もあれば全部誰が何の目的で作っているのかということから議論しなければならない。本質が全く分かっていないから、荒唐無稽な統計を信じ、トンチンカンな主張しているのだ。私が本質を突きつければ、そんな医療統計は10分もあれば全部パーにできる。経済市場主義の原理が分かって、なぜ統計は作られるのか、誰が何の目的でやっているのかなどが分かっていたら、そんなトンチンカンな主張は出てこないはずである。それに反論するなら、誰が何の目的でそのような調査をするのか、その費用は誰が出してどのようにデータを採取するのか、その具体的な方法を説明してみよう。それが説明できてある人も調査することもできるにもかかわらず、データがないということなら、それは医者の言い分身分が出てくるはずである。具体に議論を煮詰めて本質を突き詰めていくということは、そういうことである。そもそも、経済市場主義社会では、利益のために試験が行われたり、データは作られるものであり、自分たちに不都合なデータをわざわざ自分から出すようなことなどするわけがないという当たり前の簡単な前提が、トンチンカンな医者や製薬会社の社員にはどうしてもわからないのである。ただら経済市場主義社会の中で捏造されたデータなどにしがみついているのである。教育されて知能が殲滅してしまっているからだ。こうして前提を検証すると、勝手に自然治癒した人というのは、全く現代医療が調査するという統計には一切数えられないならないからくりがあるのだ。また、そのような人を調査する機関も企業も存在しない。もちろん、利益にならないから民間の企業に調査されることもない。これは利益を生み出さないことは誰もやらないという経済市場主義の原理である。この前提に反論できなければ、彼らの使ってくるデータがあるという反論の武器は全く無効化してしまい、効果の証明にも反論にも使い物にならなくなってしまったはずだ。そして調査したい対象の分母を選び出せば、どんな統計も作り出すことが可能なことに気づくはずだ。チェック、トップページメール。 当サイトの安全性。先頭へ。C2009-2012。本質。コム。当サイトは解説準備中のため、リンク抜け、誤植、変換ミス、資料抜けなどが多数あり、下書き原稿を公開している段階です。2012年頃の解説を目指して準備中です。記事の転載、当サイトへのリンクはご自由にどうぞ。